ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ホッピープレゼンツ。
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今週も京都にある老舗の和装小物のお店、伊沢屋さんの5代目おかみ、伊沢美子さんをお迎えしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
伊沢屋さんと道路を挟んだ向かいにあるのが南座。松竹を運営する関西を代表する劇場で、歌舞伎発祥の地とされております。ということはもちろん歌舞伎関係の離縁の方々とのご縁も深くいろいろとあると思いますが、そんなお話のいくつかをお聞きしたいと思うんですけれども、あの役者さんご本人とももちろんいろいろとお付き合いあると思うんですけども、ね、やっぱり離縁の奥様
多いです。
との関わりの方が、はい、だんだんこう奥様との方が関わりが深くなっていくじゃないですか。
一緒にご飯食べに行ったりとかもあります。
当然でしょうね。それはね。
で、特になんかあの役者さんとなんか思い出に残るエピソードみたいななんかあります？この、あ、でもそういうのはあれですかね、なんか、
え、お名前出していいです
か？出して大丈夫でしたら。
二左衛門さんがね、来てくれはったことがあるんです。で、いつも歌舞伎の話をされるんですよ。
うらやましい。
うらやましいですね。
何をご覧になっても歌舞伎につながるんですね、やっぱり。24時間頭の中が歌舞伎なん違うかなって思うぐらい、ご本人も歌舞伎がお好きなんやと思います。
あ、そう、小物とかを見ながら、例えばこれはこの柄は歌舞伎の子とか、この時代に流行ったとか、
なんかね、もう何を言わはっても歌舞伎なんですよ。
こう歌舞伎役者さんで歌舞伎のことを本当に始終考えてる人の、その小物を見ながら、その何でも歌舞伎につながるのをお聞きできる時間って貴重な。
もう頭の中ではキャー、似ちゃうって思ってるんです
よ。いち本当にファンに戻っちゃっても、やっぱりお店のおかみとしては、はい、はいっていう。
そうなんです。もう隠すのがもう精一杯で、
頭の中でも嬉しい悲鳴がもう声を上げてる中で、こう凛としてこう、ね、接客をしなきゃいけないわけですからね。
はい、でもちょっと二左衛門さんのその話素敵ですね。
かっこいいです
よ。プロはそうでなきゃあかんとか思いますけど。
そんな素敵な思いを込めて乾杯のご発声をいただけますか。
はい、伊沢美彦社長の歌舞伎愛に乾杯を捧げます。3、はい、はい、
ホッピ
ー。ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今夜も京都の和装小物のお店、伊沢屋さんの5代目伊沢美子さんにお付き合いいただきます。今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、昨日はあの歌舞伎界のお付き合いの話を、ほんのもう時間で許す限り、お聞きいたしましたが、歌舞伎を感激されるお客様の方とのお付き合いも
やっ
ぱあるかと思いますが、これ歌舞伎を見た帰りに伊沢屋さんに立ち寄るのもいいんですけど、歌舞伎を見る前にお店に寄るのもおすすめ。
そうですね。
ということで、それはどういった、
歌舞伎の前にいらっしゃる時は、はい、あ、ちょっとハンカチ忘れたわみたいな方とか、あとバッグ置くのにちょっと袋が欲しいとか、いろんな理由でいらっしゃることが多いですね。
あ、
まあ、もちろん後でいらっしゃる方の方が多いですけれども、はいはい、
やっぱその南座の目の前にあるっていう立地
の、
そういうことなんですか。ここに原稿にあるんですけど、
なんでしょう、
歌舞伎にちなんだ
帯留めとか、
帯留めとか、
うん、そう、おセンスとかもご用意してます、う
ん、それはその演目に合わせて変えられるんですか。
そうですね。
うーん、
知らなかった。
いろいろ手間なことをやっています。
いや、楽しいですね。とすると、うん、後でもいいけど前も楽しいですよ ね、
前のがいいですね。せっかくだったら
ちょっと変えていかれる方とかも
いらっしゃいますね。やはり分かってらっしゃる方は、
あと前に来て下見をして後で買うっていう方ももちろんいらっしゃる。
お舞台見ながら頭の中で、ね、小物どうしようとか思ってるんだろうな、
考えて、あ、今日の演目のこれを。やっぱそれ考えると伊沢さん大変ですね。季節は変わるわ、目の前の劇場のお芝居は変わるわ、
いろんな、なかなかいろいろ段取りが大変です、やっぱり。
へ
え。南座に歌舞伎を見に行く こうかな。
そうですね。
いらしてください。
まずもう年間の歌舞伎の公演スケジュールを見てから、あ、この時期京都伊沢屋さんに行こうっていう。
そうそうそうそうそう
そう。そういうプランが今。
でももうなんか伊沢屋さんに行きたくて京都行ってる気がします、私は。
嬉しいな。本当ありがとうございます。
ぜひぜひラジオ聴きの方も行ってください、行ってくださいっていう感じでね。
はい。
ご購入いただきたいと思います。はい、じゃあ乾杯をお待ちいただけますか。
ぜひですね、伊沢屋様で歌舞伎にちなんだ小物を購入して共に歌舞伎鑑賞。皆さんも挑戦してみてください、
はい、
ホッピ
ーホッピープレゼンツ
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー、
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今夜も京都の和装小物のお店伊沢屋さんの5代目おかみ伊沢美子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
歌舞伎の世界、舞妓さんの世界、いろいろとご縁がある伊沢屋さんには他にも文化的なお宝があるそうで、はい、そんなお宝のお話を今日お聞きしたいと思うんですけども、はいはい、ホームページを見ますと最後の文人画家と呼ばれた富岡鉄斎さんの掛け軸が紹介されてるんですけども、はい、もう富岡鉄斎さんっていうかもう富岡鉄斎先生ですよね、うん、この富岡鉄斎先生とのご縁っていうのはどういう、
あのうちだけではなくて、はい、京都特に祇園のお店で鉄斎さんのものを持ってらっしゃるとこ多いんですよ。うちだけじゃないんです。というのは、はい、これは私の勝手な想像なんですけれど、なんかご飯とかね、よそで食べたりとか、はい、お話しされて、はい、ちょっと書いてあげますって言うて、はい、書いてくれたはったん違うかなと思うんです。
本当にフラット。
そうです。で、うちのある書も、はい、貧用美人日々新たっていうのが書いてあるんですけど、はいはい、貧用っていうのは頭ですよね。はい、
そうですね。
あのお櫛、
はい、
をいつもまあ毎日綺麗に心持ちをきっちりしましょうという感じの言葉なんですけれど、まあそれはもう本当にうち、
ね、
うちに、うん、うちのためにわざわざ書いてくれたもんやと思います。
あの確かに顔洗った後、はい、スキンケアして、はい、でこうお化粧していって、まあ、最後になんか髪を湯わくと、はい、そう出発するというか、
そう、
うん、日々に向かう気持ちになるので、うん、あの貧用美人整えることで心が新たになる、
そうですね、
なんか改めて本当いい言葉だなって、
素敵な言葉で、
ね、思いますね。
毎日新鮮な気持ちで身支度をする、そうか、新鮮な気持ちで身支度をするためには、だからこそ例えばじゃあ、うん、化粧に使う筆とかも綺麗に整えておく必要があるなとか、ね、でやっぱり小物をちょっとこだわったりすると嬉しいじゃないですか。
ぜひ伊沢屋さんで、ね品ぞれは豊富でございますので、はい、そちらをお買い求めいただいて、ね、
はい、
楽しい気持ちで
美人日
々いろんなものに向かっていただきたいと思います。というところで乾杯のご挨拶いただけますか。
はい、ホッピービバレッジも毎日新鮮な気持ちでホッピーを作り皆様にお届けしております。
ホッピ
ーホッピープレゼンツ
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今夜も、京都の和装小物のお店伊沢屋さんの5代目伊沢美子さんにお付き合いいただきお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
歌舞伎とのご縁をいろいろとお聞きしましたけれども、はい、実は落語とのご縁もあるそうで、その落語とのご縁の話をお聞きしたいと思うんですけれども、はいはい、しかもあの国宝とされるお師匠さんが率いる一門ともいろいろとお付き合いがあるということで、
はい、はい、桂米朝事務所さん、
はい、
もううちでマスクとかも作っていただきました。
コロナの時に、なんかちょっとニュースで聞きました、なんかコロナ禍でマスクを作る時にあの米朝事務所さんが伊沢さんとなんかこう作ったっていうのを、うん、
作っていただきましたです、はい、
なんかやっぱり落語家さんもいろいろとお付き合いあるん
ですか。そうですね、もともと一番始まりは月亭八方さんの娘さんがうちの母が習っている長唄のお書さんとご結婚されてるんですよ、でそこから始まって米朝事務所さんにつながってっていう形です、
はい、やっぱこういう伝統芸能の世界とやっぱこうそういうお付き合いがあるっていうのはなんか我々も勉強するところあるんですよ。非常に歌舞伎の世界は直接やっぱ衣装とかと関わってきますけど、我々もやっぱそういう 人物を演じるときにこういうものがあるっていうことは知らないと、今どんどんどんどん着物なんかも若手がどんどん本当になんか着物が寡占になったり、なんかどんどん簡略化していくところもあるんですけど、でも知識としてやっぱいろいろなものを知っておかないと、ちょっとした時のセリフ回しとか、
で
も出るんですよね。女の人の仕草の時に、ちょっとこういうものを身につけてるとか、そういうのって全然違うんで、だから勉強しにも行かなきゃいけないと思います。
そういうことですね。
私としては、はい、
もう京都マストですね、師匠。
本当ですね。
はい、
ぜひ
ということ
これをご縁に、
はい、
今後ともよろしくお願いしますという、ラジオ機の皆さんもぜひですね、本当これを機会に和装小物のみならず和装の世界に興味を持っていただきたいと思います。というところ
そこからあれですよね、落語の世界にも
和の世界を、
ね、和の世界をですね。素晴らしい、
楽しんでいただきたいと思います。
はい、
乾杯のご挨拶いただけますか。
は
い、
日本が誇る和芸の世界とも、コラボされている伊沢様に乾杯を注ぎます。3杯ホッピ
ー。ホッピープレゼンツ
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今週も、京都の和装小物のお店伊沢屋さんの5代目伊沢みっこさんをお迎えしていろいろとお話を伺ってまいりました。今夜も引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
京都の祇園という町のお話をまあいろいろとお聞きしてるわけですけれども、はい、それを聞きますとホッピー社の本拠地赤坂との、まあ、共通する部分もあるんじゃないかっていうふうに思いましたが、皆さんいかがですか。
は
い、
江戸城の城下町的な位置づけなので、はいはいはい、なので御所が京都から東京に来てっていうようなところから、ちょっと大先輩に向かってって感じなんですけれども、はい、似てるところあるのかなって。特に赤坂はまだ赤坂芸妓、
そうです
ね、芸妓さんたちがいらっしゃるので、そういう文化が町にもありますしね。あと、外国の方も当然大勢いらっしゃるし、伝統とか歴史とすごく新しいもの、和と洋とかが一緒にあるっていうところは少し共通であるかな。
そうですね、
とは思います、ね、
だから祇園の町も本当に僕も本当にこう数こう数えられるぐらいしか、まあ、歩いたことないですけど、新しいお店も本当になんかこう今こういうお店がこの一角にっていうお店もどんどんどんどんありますよね。
ありますね。もうなんかこんなとこにできたんっていうようなお店もあります。
またそのすごく勉強させていただきたいところがたくさんあって、観光地としても世界有数の観光地としても成立されてるし、でもそこに決してなんかなびいてないじゃないですか。はいはい、きちっとその京都しかない京都ならではの伝統を大切にしながら、ちゃんと次の世界につながっていくコラボレーションとかもして、どんどん新しいものも取り入れて、またそこをこうなじませていってっていう、なんからしさをものすごく大切にしながら未来に向かって成長されているという京都ウェイっていうのかな、すっごく勉強になります。
そうですね、
羨ましい。
まあ、今日この収録の後は、ね、みっこさんも赤坂の夜がお待ちしておりますので、
はい、
そちらも楽しんで京都にお帰りいただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
というところで一歩早いかの乾杯になりますけれども、はい、皆さんご賞いただけますでしょうか。
機会があればですね、みっこ社長と京都でホッピーを片手に、いい、ね、
はい、
歴史と未来をお話しさせていただきたいと思います。はい、
ホッピー。
来週も伊沢みっこさんにお付き合いいただきます。